熱田の森の楊貴妃。島津由衣。雨上がりの境内は静寂に満ちていた。熱田神宮の第一鳥居をくぐり、東に向かってまっすぐに歩く。足を踏み出すごとに砂が音を立て、熱田の森に静かに響いた。雨上がりの早朝ということもあって、参道には誰もいなかった。晴れた日、木々の呼吸を感じる爽やかな匂いとは違い、雨上がりの森は濃厚でいて、穏やかな匂いが広がっていた。ピンと張った朝の空気をかき分けるように、宝物殿に向かって歩みを進めた。宝物殿を通り過ぎ、そのまま北へしばらく進むと、小さな社にたどり着いた。お社の名は、清水社。熱田の森の奥、本殿の北東に位置する場所にひっそりと立っている。ここのお社を知ったのは、今から20年以上前のこと。それ以来、何かあるたびに、私はここへお参りに来ていた。結婚、出産、娘の受験。人生の節目のたびに、ここへお参りに来て願掛けをするのには理由があった。このお社の小さな泉には、楊貴妃のお墓と言われている石がある。その石に三度水をかけると願いが叶うと言われているのだ。泉から湧き出る水は美容に良いとも言う。なんで熱田神宮に楊貴妃のお墓があるの？初めてこのお社を知った時はとても不思議に思った。楊貴妃は世界三大美女の一人で、唐の玄宗皇帝の妃として寵愛を受けた。楊貴妃の美しさに心奪われた玄宗皇帝は、政治がおろそかになり、それが原因で反乱が起きてしまう。民衆の恨みを買った彼女は、逃避行中に非業の死を遂げる。そんな楊貴妃のお墓が熱田の地にあるのは、八居の長言歌に由来がある。楊貴妃の死を悲しんだ玄宗皇帝は、彼女の霊魂を叙述師に探させた。すると、楊貴妃は仙女に生まれ変わり、蓬莱に居住しているという。その蓬莱が熱田の地というわけである。南北朝期に編纂された天台宗の著書、鶏卵収容集が楊貴妃と熱田蓬莱説を初めて結びつけた書と言われているらしい。楊貴妃のお墓の由来にそんな伝説があるなんて。名古屋人で知らない者はいない、うなぎ屋、蓬莱軒。ここの屋号も、この伝説が元になっているそうだ。伝説には、続きがある。戦国時代以降、この楊貴妃伝説は、形を変える。玄宗皇帝は、密かに、日本への侵略、征服を企んでいた。それを知った熱田の神が、楊貴妃に姿を変え、その美しさで玄宗を虜にし、日本への侵略を諦めさせることに成功する。役目を終えた楊貴妃は、熱田の地へ戻った、という説話が、後に現れるのだ。なぜ楊貴妃伝説は変わったのだろうか。 蒙古襲来をきっかけに起こった日本の宗教観の変容とする説がある。蒙古襲来以降、日本古来の神々がこの国を守り続けているという思想が強くなり、その一つの帰結として熱田の神が楊貴妃に姿を変え日本侵略を阻止したという伝説になったという説だ。この話を聞いた時、世の中には変わらないものなどないということに気づいた。何が正しいのかさえも時代によって変わってしまう。変わり続けるということが生きるということであるのかもしれない。この春、私は新しい一歩を踏み出す。障害児支援のための NPO 法人を主婦仲間と共に立ち上げたのだ。 NPO 設立にあたって厳しい意見もいくつももらった。世の中にはさまざまな意見があることを知り、自らの信念が揺らいだことも何度かあった。それでも何とか立ち上げにこぎつけることができた。もう後戻りはできない。柄杓に水を取り、泉に置かれた石に三度水をかけた。そして手を合わせて目を閉じる。私のささやかな願いをどうか叶えてほしい。手を下ろし空を見上げた。雲一つない青空に仙女となった彼女が微笑んでいるような気がした。ストリングス、三本元へ。